皆さんおはようございます。今日は湿気が少し高いんですけど、高くて暑いになりましたけど、これは夏が来るサインと思います。いつも同じサインが出てきて、そのように神様もサインがあります。イエス様は再び地上に来られるサインがいつもあると思います。これも信じながら見ながら感謝することができるならば本当に嬉しいと思います。私たちは今までこのヨハネの福音書と第1ヨハネ、第2ヨハネ、第3ヨハネを通して、どのように神様が私たちを 愛しておられるかについてメッセージしましたんです。メッセージしたんです。また使徒ヨハネがイエス様は神の子であるということを知ることができました。今日からはこのルカの目で見たこの神様の大きな愛について話したいと思います。この聖書箇所は私がよく知っているこの話ですね。有名な話です。一人の息子が母親から離れて放蕩して帰ってきた息子を父親がこの迎えるこの話ですね。これについてのメッセージは、息子にいつも息子に中心にするメッセージが多かったと思います。罪を犯した息子が悔い改めて父のところに帰ってくる内容が多かったと思います。そのような解釈もできますが、今日の聖書箇所にはこの息子の悔い改めよりもっと大きな、もっと深いな内容があります。12節でこの出来事が始まります。息子が父親に自分の分の財産をくださいと言いました。それで父親は財産を分けましたんですね。この聖書はこの息子の要求と答えを簡単に表していますが、それは簡単な問題じゃないんですね。ここは2つの問題が出てきます。一つは財産をこの求めるときの問題ですね。もう一つは息子の不当な要求に父親が応じたことです。旧約時代の相続法は申命記に記録されています。申命記の21章に見ると、息子が2人いる場合はこの長男には財産の3分の2を、この次男には財産の3分の1を分けるように決まっていました。でも財産をこの分ける日は決められていました。それは誰が決めることですか？これは父親が決めることですね。遺言を残すの日がその日です。その時代は父親から財産を分けてもらうというのは、この父親が、親の死が近づいているという意味です。あらかじめこの遺言状を用意する人にもいますが、このほとんどの人は死が近づいた時に遺言状を残したり、この財産を分けます。ではこの法と息子が行ったことはどういう意味なんでしょうか？これは自分の分の早くもらいたいという意味があります。このもっと悪い意味でとしては、父がこの早く亡くなってほしいと意味があります。私も子供ですけれども、私は子供を通して権利を諦めるという意味をも持っています。権利を捨てること、父の親が早く亡くなってほしい、この2つの意味が今含めています。 つまりこれは父親に言ってはならない、本当にひどいことですね。子供はどうしてこんなことをするのでしょうか。私もたまにひどいことをこの言う時があります。私の娘が今5歳しかになりますが、たまにパパ大嫌いと、パパと遊ばないと言う時があります。これは本音ではないと分かっていないからも、この心が少し痛いんですね。この言葉でも傷つきますが、この思春期や大人になった子供からひどいことを言われるとどんなに傷つくことかと思います。今日は母の日ですね。もし言える方がいるならば、お母さんにごめんなさいと、愛していますと言ってみたらどうでしょうか。もしご両親がいないならば、ご両親のことを思い出しながら、ごめんなさい、愛していますということが意味があると思います。この夫と息子が自分がやったことが、この神様の御前で、そして父親にもこの罪を犯すことに なることを知っていました。この18節を見ると、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたと言っているからです。中熱説に出てくる2つの問題は、不当な要求に応じた父親の姿です。韓国のこのことわざで、子供に勝つ親はいないという言葉があります。当時の状況では許されない要求ですが、父親はこの要求に応じました。しかし13節に見ると、このこうしてもらった財産を数日で全部使いましたんです。もらった財産が少なかったのかなと思う方もいるかもしれませんが、そうではないんです。この父親は、今日の聖書箇所に出て、この父親はお金持ちです。17節に見ると、父のところでは大勢の雇い人がいることがわかります。だから大勢の雇い人がこのいるのは、父親の財産が多いことを意味します。ですから、たくさんのお金をもらってましたが、これを全部使って、数日で全部使ってしましたんです。それにこのひどい これをプラスして、それにひどい飢饉が起こました。もはや本当に何もない状態になりましたんです。16節に見ると、どんなにひどい飢饉だったのか、このを考えて、豚が食べるイナゴ豆ということですね。イナゴ豆を食べることができない状態になりました。ユダヤ人にとって、この豚は汚れた動物です。このレビ記の注意書に出てくるんですけど、汚れた動物の一つが豚です。その汚れた豚が食べるものを、この食べる状態は苦難の中の苦難、その条件ですね。今息子が置かれている状況をよく表しています。イナゴ豆ということは、形がイナゴと似ているため、このイナゴ豆と言います。このバプテスマヨアネがこのアラノで食べたこのイナゴは、このそのイナゴ豆である可能性が高いんです。 なぜならこのアラノにはイナゴが少なくて、この食べる分の量ではありません。ですからユダヤ人にとってアラノでイナゴを食べたということは、自然にイナゴ豆を食べることを理解します。つまりイナゴ豆は最後の最後のこの食べるものであり、この生きるために満足する食べるものじゃなくて、生きるために食べるものです。今17節に見ると、この息子はこの後悔始めました。食べるものがなく、この死にそうになった時に、やっと父親のことを思い出します。この逆に考えてみると、こう死ぬかもしれない危機感がなければ、父親を考えることがなかったんですね。このとどと子供を通して権利を捨てて、自分の力と考えど生きようとしましたんですね。だから私の全ての権利を捨てて、私の力で過ごすことができますって今他の国に行ったんです。でも実際にはこれ本当に厳しかったんですね。難しかったんです。ここで分かることは、神様の関係のことですね。このパウロが話したように、この自分のことでいっぱいになっている人は神様を見上げることはできないんです。自分の空っぽにしないと神様で満たすことはできません。神様で満たされた人が誰ですか？クリスチャンです。このパウルが書いたこのカラテアね、22章20節にどういうふうに書いています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉に置いて生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。だからなくなってから見えることがあります。これは信仰ということです。自分のすべてが失ってから父親を思い出します。そしてこの20節に見ると、大事な言葉が2つが出てきます。これは立ちとこの言ったことです。2つの動詞ですけど、立ちというのは、息子が置かれている暗闇から父親がいる光に行ったことを意味しています。罪から許していた、死から命へ行ったという意味があります。今日のハイライトの場面は、息子が悔い改めてこの変える決心をする場面ではありません。今日のハイライトの場面は、父親が息子を待っている場面です。20節この以下を見ると、聖書に記録されているこの父親の姿はこうでした。一つ目の姿は、遠くからすぐこの息子だと分かったこの父親の姿ですね。このお金をすかして疲れて歩いてくるこの息子を見て、すぐ分かりました。親ということは、このような存在です。このたくさんの息子がいても、 その中で自分の息子、自分の子供をすぐ分かることができます。これが親の存在です。またすぐ分かったことは、いつ帰ってくるか分からない息子をずっと外から待っているの、これを意味しています。今日の聖書箇所、このルカの中高書にはこの3つの例えが出てきます。この1つは見失った羊の例え、2つはなくした金貨の例え、この最後は今日の聖書箇所ですね、この法と息子の例え、その3つの例えがありますが、全部同じ話を今しています。その3つの例えのこの共通点ですね、共通点は失ったものが自ら戻ってくるではなく、持ち主がこの探し求めることです。人間は自分の救うことができないんですね。罪を犯すこの前を永遠の命が与えられたんですが、このそれを失ってしまいました。私たちが失ったので探さなければならないんですが、私たちにはその力がありません。ですから神様が探してくださるわけです。私は力がないですから、神様が地上に来られることです。私たちが神様に行くことができないから、神様が来られたんです。これが今私たちが信じている父なる神様の姿ですね。二つ目の今聖書箇所に出てきたこの二つ目のこの父の姿は、息子に向かって走っている父の姿です。この当時ユダヤ人が走ることは自分のイメージをこの落とすことでした。なぜならこの走るためにはこの洋服を上に上げてこう上げなければならなかったんですが、このそうするとこの下半身ですね、下半身が見えるからですね。しかしこの父親は息子以外何も見えないんです。今息子だけ見るんですね。この洋服と全ての音が関係ないんです。今走っています。ですから自分のこの世間体、社会的な位置、この人々の目は考えないで子供に向かって今走ったんです。私たちが今信じている神様も同じじゃないですか。イエス様も同じじゃないんですか。この世間体、社会的な位置、人々の目を考えなかったんです。このどうして神様は人間になったのか、無限な存在がどうして有限な存在になったのか、全ての考えなくて私たちを愛するからこの地上に来られたんです。これが神様の大きな愛です。この三つ目の父の姿はこの息子を命を守る姿です。父親はずっと息子を待っていましたんです。このそして息子を見つけて走り寄ってこの首を抱き接吻したんです。この会いたかったからそうしたんですか。そうではないんです。どうして走ってこの走って首を抱き接吻した理由があります。これは息子を命を守るためです。この申命記の21章のこの立法的なことを見ると、この悪い子供はこの人々がみんなこの意思を持ってこの殺されることができましたんです。今の時代この父親に財産をもらうことは本当にひどいことで悪いことです。 だからこの周りにいる人々が意思を持って殺されることができましたんです。父親より早く人々が周りにいる人が発見したなれば本当に危ないんです。だから今父親が走っています。 何のために走っていますか。この命を守るために走っています。そういうことが大きな神様の愛です。父親は自分の子供が捨てた権利を回復しています。この一番いい服を着せ替えて指輪をはめてこの服を履かせましたんです。この時代で服はこの人の権利を示しています。その時代のこの指輪は人の権力ですね。この時代のこの靴はしもべじゃないことを意味しています。だから子供は今私は息子じゃないんですよ。私しもべにして考えてください、話するけど、父親はそうではないんです。あなたは私の息子ですよって今話しています。私と同じ権限がありますよ、私がこの財産をもっとあげますよ、今話しているのです。私たちが今信じている父なる神様ですね。神様も私たちのために同じことをしましたのを覚えていますか。私たちを救われるため、罪にせいて死なければならない私の命をためにイエス様が命を捨てて守ったことです。そして神様のこの権利を回復しています。私が亡くなった私の権利をイエス様が回復しています。ですからこの聖書箇所に出ている父は神様です。イエス様の今話をしています。これによって今イエス様が神様が欲しいなことはこの家族を回復するのですね。最初の部分はこの家族が壊れたんです。この息子が亡くなったんです。でも今神様が欲しいなことはもっともっとのにより家族を回復するのです。エデンのように最初イエス様が人間を創造された時のように一緒に永遠に過ごしたい、その意味今話しています。神様の大きな愛を見ることはできますか。ですからこの子供が悔い改めて帰るのがハイライトじゃないんですね。ルカの中古書に出てきたハイライトはこの大きな父なる神様の愛、私たちを待っている今も待っている神様の愛がハイライトです。今も皆さんを神様は待っています。立って、私たちがそのまま立って父親に帰ったら神様は私に走って私たちにこのすぐ来ることを覚えてください。日々の生活の中に大変な時これを覚えてください。私は祈りする時神様すぐ来る、すぐ助けてくれる、そういうことを覚えてください。ニューヨークにいるこのティム・ケロット先生という先生がいるんですが、その先生はこのルカの中古書をこの法と息子だと話さなくてこの法と父親という表現を使います。なぜならこの息子はお金を全部使ったんじゃないですか。でも私たちの 父である神様は自分の愛を法とに かったんです。私のために、私たちを救いのために、愛をこのセーブしなくて、たくさんの愛、自分が持っている愛全部を使ったんです。だからこの先生は、この法と神様という表現を使って、神様の大きな愛を人間の言葉で表すことはできません。海を住みとして使い、この空を神にして神様の愛を書くとしても、その愛を書き尽くすことはできないのです。沖縄海あるじゃないですか。海全部を使ってこの空を神にして書いても、大きな神の愛は全部記録することはできないんです。今日は母の日です。この全てのお母さんに感謝するその日ですけれども、その日、私を愛している私たちの本当の、親であるこの神様を考えたらどうでしょうか。一週間も神様の見守りの中で過ごすことができるように私お祈りします。さあお祈りしましょう。天の神様、本当に感謝します。今日はルカの十五章によって本当に大きな神様の愛を見ることができます。感謝します。私のため天の御座を捨てて、自分の命を捨てて走っているこの神を見ることができます。私は時々弱い存在ですから、神様のその愛を感じることができません。でも神様の愛は本当に大きいです。海を使って、空を使って、神様の愛を記録されることができないんです。そんなに大きな愛をいつも私日々の中に感謝することができるように、神様届いてください、助けてください。悩みの中にあるこの時もその愛を覚えて、勝利すること、癒されること、回復することができるように、神様届いてください。今日の母の日を通して神様の愛を考えます。一週間もこれを持って神様に感謝しながら過ごすことができるように、神様祝福してください。感謝してその祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アメン。